パラキルでございます。今週のテーマは良い機関車、悪い機関車、鈍感な客車です。決して良い子悪い子普通の子ではございません、これ例えでございまして、比喩でございます。機関車というのは何かと言いますと、後ろに客車や貨車を連結いたしまして、それを引っ張っていくタイプでございます。ですから、牽引力を持つ、動力を持っているのが唯一機関車であって、後ろの客車とかその貨車というのはもう転がっていくだけ、引っ張られていけば進む、押されていけば進むというものです。まあアクティブとパッシブというふうな分け方でもいいかもしれません。で、機関車の中にももちろんその蒸気機関車、電気機関車、ディーゼル機関車、その他いろいろあるわけですが、で、まあいろんなそのパワーを持っております。で、人間はですね、その世の中、その社会の中で機関車タイプの方と客車、貨車タイプの方に、まあざっくりですよ、ざっくり分けられると思います。これで決して勝ち組とか負け組ってことじゃないです。良い機関車、悪い機関車、ダメな機関車がいろいろあるわけです。客車の中にも良い客車、まあまあな客車、ダメな客車とかいろいろある。貨車もそうです。で、いろんなタイプによって分かれていくんですけど、で、機関車というのは、まあどういうものかというと、まあ牽引力持ってますから、まあリーダーって言いますかね、リーダーシップが取れる。まあ会社であれば経営者であったり、まああるいはその管理職であったり、なんかそういう何人かのそのチームを指揮する人。で、その総理大臣とかってなると、もうそれこそ日本国にとっての機関車になるわけですね。で、それをその日本国を一台で引っ張るわけにはいかないから、多くの閣僚、官僚、その他いろんな人たちがこうバックアップして、もう大量の機関車が連結して、多くのその客車、貨車を引っ張ってるというのが、まあ、その国ということで、まあ、イメージしていただけるかなと思うんですけど。で、例えばですね、人間、機関車になりたいなと思う人がいるわけですよ。リーダーになりたい。で、そうすると、多くの機関車、貨車をどんだけ引っ張れるかっていうところに一つのその、テーマがあると思うんですね。で、中にはいや、うちはもうちっちゃくていいんですって、まあ、なんならもう私一人でもいいんですと。で、一人で自分で荷物も運びますし、お客も乗せますよと。まあ、言ってみればそれもうほとんど路面電車みたいなもんで。そういうのでももちろん OK ですし、いや、まあ、10人、20人引っ張りたい。あるいは100人引っ張りたい、1000人引っ張りたい。という人がいて。で、そうなると、そこに向かって、目標に向かって進んでいくわけですけど、その中で、なんかね、途中でやっぱり切っちゃおうとかっつって、客車をちょきんと切っちゃいたい人がいるわけですよ。すると自分のスピードが上がるから、すると何か見かけのスピードがうーんと上がってくると、他の何かもうちょっと優秀な客車だから、後ろにの引っ張る客車、貨車をちょっとそこで変えたいんでしょうね。これがリストラですよね。で、何かそれを上手にやる人とえげつなくやる人がいて、で、どうも最近そのえげつなくやる人が増えちゃって、えげつなくやるのが当然でしょみたいな強気の発言をする、これどう見ても悪い機関車ですよね。なんか日本の中って悪い機関車がちょっと今ばっこしてないですか。なんかもちろんその中にいい機関車がいて、うちは社員を大切にしてますと、で、みんなと一緒にこの会社をゆっくり大きくしていきたいと思ってますとかっていう人もいれば、請求に会社をわっと大きくして、それで大きくなったところで株をうまい具合にその操作して売り抜けて、で、もう客車は全部切り捨てて、で自分はフューンとこうロケットみたいに飛んでって宇宙旅行やっちゃったりして、でまあなんか違うことまたやってとかっていう人が増えちゃって、で、その間に客車はどんどんなんかこうスピードが落ちていって、で、そのうちそれをこう見てきた新しく製造される客車、あるいは貨車はみんなスピードが出ないことを当然というか、なんかゆっくりやるんだっていう風になっちゃってる風になりませんかね。昔立志伝っていう言葉があって、その出世していく様をこう人から聞くと、なんか夢を感じて楽しいっていう話ですよ。あの人がどんだけ努力をして偉くなっていったかっていう。で、やっぱそういう人に立志伝に出てくる人ってやっぱ 尊敬される人で、うんまあ、中にはフィクションもあるでしょうけど、うんうんうん、それがもし事実であるならば、やっぱそれは尊敬するに値する人物だと思うし、でそれはその機関車タイプの人間でなくても客車タイプ貨車タイプでもあっても、うん、やっぱあると思うんですね。その例えば自分は経営者じゃないけれども、その現場のサービスに、力を注いで自分で創意工夫をして皆さんから喜んでいただいて、でそれなりに評価されるようになりましたって、これ立派じゃないですか。でそれに対するきちんとした報酬というか、その対価をその生み出して差し上げてあげるという、それをコントロールするのが今度は機関車の役目だと私は思うんですね。でそれがね、なんかね、もう安くしていいんじゃない、なんか抑えていいんじゃない、で人件費もとにかくコストカットだよとかって言って、でその割には自分のコストカットしないんですよね、ええ、でだからそれだって一言言ってえげつないじゃないですか、でえげつないのに、そのえげつないやつらがなんか当たり前になって、何が悪いのそれ、当然でしょ、経済活動なんだからそうでしょ、まあ確かにそうなんですよ、で経済活動はそうなんですよ、私経済活動のことを言ってるんじゃなくて、えげつないかえげつなくないかってところを言ってるんで、でそこを例えばえげつないですよって言ってる、相手が言うんだったら、分かってやってんだこいつっていう、だこんな人間嫌いだなって言って終わりなんですけど、それ言わずにすぐにすり替えて、何が悪いの経済活動で利益を追求してっていうふうに言い始めると、もうそこで議論が噛み合わなくなるんですよ。なんかね、今日本全部それで、要するに機関車が悪い機関車はみんな奇弁なんですよ、堂々としたやつがあんまりいないっていう。で例えばほら、全然ちょっと外れますけど、お金持ちがいて、で愛人が何人かいたとしましょう、それがスキャンダルとしてこう出てきたとする、そうすると何か言い訳をこうやったり、その逃げる方法をやって、取り繕うじゃないですか、ね、で堂々としてないんですよ、でところが昔の政治家だとかは割と堂々としていて、その先週も出ましたけど、民社党の春日一行という春日一行でございますがっていう、あの人はあんな顔してて何人も女がいたんですよ。でそれをこともあろうに新聞記者に全部話してたという、自慢してたそうですからね。であまりに自慢するので記事にできないっていう、だからなんか堂々としてる人がいてる時代の方が、なんか世の中元気だねっていう気がするんですよ。でまあ今その良い機関車というのはあまりいないなという感傷、あまりいないなという印象を持っているのと、それをその裏打ちするように給料がどんどん下がっていると、で内部留保はどんどん溜まってると、で日本の円はまあそれほど下がっていない、価値があるってことですからね、でそんな中でこうどんどん虐げられている貧乏人の3人はどうでしょうか。今こっち新大阪スタジオにいる2人は今管理職なんで半ば、我々は今機関車です。でそのね、無害者有害者
分からない
分からないと思う。無害有害の害って字はすごい難しいですから、屋根があるかないか
そうです。
どうですか。
安いですよね。
いやだから自分の仕事に対してどうですか、自分適切な対価をもらってると思うかどうかっていうところでいいですよ。
もらってないですね。
もらってない。例えば、今ざっくりですよ、あと何万くれたら、対価に見合ってると思うか。
5万。
上田君どうですか。
それなりじゃないですか。
無欲だね。
いや別にそんな手に職持ってるわけじゃないし。
ほうほう、いやでもほら、それなりに作業を行えば、それは当然労働の対価ですからね。
別にそんな難しい仕事やってるわけじゃないからしょうがないんじゃない。
謙虚すぎます、
ね、謙虚すぎます。
欲がないぞ、欲が。
しずくさんは例えば今主婦でいらっしゃいますけど、
はい、
今主婦業として、はい、いくら欲しいですか、
でしょ、
旦那から、 10万、だいぶだってもうだいぶ低く押されてますね、うん、だって主婦業って大体30万をもらわないとダメって言われてます。
そうでしょう、はい、今混乱してるけど0円なので、はい、ね、うん、全然もらってないので、
もう明日から明日からストライキです
本当ですね、
もうあの玄関にあのスト券スト結構中とかって書いてるもらってですね
やってみよう
今スト券首都スト券ストっていう言葉がなかなかわからないと思いますよね。
ペンキでペンキで
ペンキで、あれペンキじゃないですよ、あれ
あのやるやつで、
ストをするための権利をけあの得るためのストって意味がわからないです。そう
です昔はね、昔の
まあね、だからともかく今ちょっと不思議な状況だと思いますよ、うん、なのに日本人怒らないという、うんうん、でさらにね11月1日から 2% 上がる、うん、でその上げ方もまだはっきりわからんっていうふうに中小企業の2割が今言ってると、うん、この後に及んで、うんうん、ではっきりどうしていいかわからない分野もあるんでしょ、うんうん、でこの間朝のワイドショーに出てたどっか北関東のラーメン屋さんがあって、うんうんうん、何十年ってやってきて人気のお店なんだけど、10月1日に店を閉じるそうです、うん、なぜかというともう消費税が上がるのを記念してやめるらしいんですけど、うん、でなぜかというと値上げしたくない、ずっと値上げするのに頑張ってきた、でも今回はさすがに値上げせざるを得ない、うん、で例えばさっき言った 2% だけ上げればいいのか、うん、価格に転嫁すればいいのか、そうではないと、うん、それに関わるいろんなものが全部上がっていくから、うん、結局もっと上げなきゃいけなくちゃ、うん、そうすると便乗だと思われる、うん、そうするとお客さんとの信頼関係が失われる、それは嫌だ、うん、だったらやめるって言ってやめる、そうやってね、やめる中小のお店が今回ものすごく多いんですよね、うん、全国で、
うん、ああそうなんですね。
でこれはね、日本の経済に対するものすごいその負のね、うん、影響を及ぼすことなんですよ。それで分かってるじゃないですか、これね、これ何年も前に分かってたことなのに、それずっとメディアもね、あんまり言ってこなかったんですよ。言ってこなくてなんかぼんやりとした、でここに来て急にね、消費税大変だ、さあ大変だって言ってるけど、バカじゃないのっていうふうに思う。でじゃあでもやめらんないでしょ、もう今さらやるんでしょうけどね、まあ大変な悪影響があって日本の経済だって、もうもうすでにこの周りでは影響が出ておりまして、例えばこの、新大阪 FMC スタジオの近くには、スーパー玉出と、ダイエーグルメシティというのがあるんですけど、どちらも24時間営業なんですけど、ダイエーグルメシティは、11月から、24時か午前0時を持って営業が止まります、だからで、朝7時からまた始まると、だから、深夜営業しなくなるということになります、となるともう深夜はもう玉でしかないと、いうことになります、私は今美味しいピュアウォーターはダイエーにタダで汲みに行ってるわけですけれど、それが夜中汲めなくなるというですね、まあ私の生活に影響はあるかってほとんどないですけどでもまあそういうようなことが起きているということで、まあ今回のこの消費税の値上げに対してね、木田英子さんどういう感想をお持ちですか。
いやね、上げてほしくないですね、それ一言ですね。
ああ、上田君やっぱ仕方ない、
はい、いや上げるんじゃなくて、下げてなんか経済活動増やせばその分現金じゃねえや税金入ってくるからいいんじゃねえかと思うんですけどね。
意外と建設的なことを言っていらっしゃい、その通りだと思いますよ、だからほら今回なんだ、あれどこだっけ、値段価格据え置きをするのは、いろいろありますけど、今盛んに宣伝してるのがNHK 日本放送協会が、受信料をご契約お願いいたします。なお、11月1日から消費税が 2% 上がりますが価格を据え置きます、なので実質的に 2% 値引きということになります受信料がっていうNHK なんでっていうこれを一生懸命今やってますね、 うん、やっぱ N 国があれだけ動いたんで、こう対抗したいんでしょうけどね、うん、まあなんかどうもどうな、でもこれで私さすがに、あでもどうかな、これ本当だったらこれで安倍内閣を吹っ飛ぶはずなんですけどね、
うん、いやだからこの後でしょうね、だからどうなるか転ぶかですよ、そのあの今はほら上げるってところであれしてますけど、ええ、結果が出てきた時にやばいとは思うんですけど、ええ、ただ野党がダメだからやっぱり、ね、そこに尽きると思うんですよ、やっぱ
だからそのもう怖くないんでしょう、うん、自民党が、うん、自民党がその野党とか国民のことに、そうそう、うん、を怖いと思ってないから好き放題できちまうという、うんうん、もうだからそういう状況を作ってしまったね、うん、小池百合子はね、小池百合でも今全然報道出てこないけど、うんうん、まあ、東京都内は別としてですよ、
まあ、よく見ますけどね、うん、
そのともかく諸悪の根源というか、あいつでしょ、ともかく
先般ですよ、
先般でしょ、だから小池百合子は、うん、あいつ絶対資格ですよ、あれ自民党の、うんうんうん、であいつがそのなんだっけ、なんだっけ、緑の党じゃないですか、なんだっけ、
でしたっけ、
なんか都民ファースト、そうそうそう、ね、でそのなんか あれによって民主党が、
う
ん、ね、うん、ガラガラっと動いちゃってバラバラってなっちゃったじゃないですか、でまたひとまとめになる、うん、ないもうだもうだから本当にね、あのあもう日本はあの野党がしっかりしないから残念だなという、うん、ことで、だからあの本当に野党は悪い機関車だらけみたいな感じですよね、うんうん、まあまあ自民党だってみんな悪い機関車ですけどねというようなことを思っております。一旦 CM に行きまして、続いてもお便りをご紹介してまいりましょう。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますが、お心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。